語り継がれるドロ神父の偉業と愛、7ページ。ドロ神父が自ら設計・施工した岩し網工場は、現在、ドロ神父記念館となっている。館内には遺品が一堂に収められ、土木、受産、農業、漁業、医療と、ドロ神父の幅広い活動内容がわかりやすく紹介されている。実はこの建物がイワシ網工場として使われたのはわずか1年ほど。その後は救助員併設の保育所として使われ、多い時には200名もの子どもたちが通ったという。質教会堂の教会守を務める高橋渉さんも、この保育所に通っていたと話す。オルガンに合わせて歌い、ここから質教会へ行ったり、近くの浜へ遠足に出かけたり、クリスマスには大人たちが語るドロ神父の物語に耳を傾けたものです。ドロ神父が外目地区で真っ先に取り組んだのは、信仰の拠点となる教会建設だった。救助員にほど近い質教会堂がそれだ。高橋さんは、ドロ神父は月曜の朝、1週間分の食料の用意をして、材木を調達するために、地元の大工や青年たちと約10キロ離れた山へ入りました。そして土曜日に一旦村へ戻り、日曜日にミサを捧げて、また月曜日には山へ入ります。そうした暮らしを1年ほど続けたそうです。ドロ神父と村人たちのたゆまぬ努力の末に建てられた白亜の教会は、潜伏キリシタンの潜伏が終わりを迎えたことを示す象徴となった。質素でありながらも頑丈で、信仰のあり方を体現しているかのような佇まいだ。28歳で来日したドロ神父が亡くなったのは74歳の時。長崎大浦大司教館の改築工事を指揮するため、亡くなる4年前から長崎市中心部の南山手地区に暮らしていたが、その遺言には質に埋葬してほしいとあった。遺体を乗せた船が質の港に到着する日、村人の中には待ちきれずに沖まで船を出して、ドロ神父を迎え入れる者もいたという。村で行われた葬儀には2000人もの人々が参列した。ドロ神父は46年間を日本で過ごし、そのうち33年間を外目の人たちに尽くしました。その間、一度も故郷には帰っていません。ドロ神父はこの地を故郷だと思っていたのだと思います、と高橋さんは語る。遺体はドロ神父自身が9年の歳月をかけて信者たちのために作った野道の墓、現質教堂墓地に埋葬された。ドロ神父は質の基盤を作り、救済してくださった大恩人です。ドロ様がいなければ、今の質はありません。敬愛する神父を思い、毎年11月7日の命日には、信者たちがミサを捧げている。写真10枚。1枚目。ドロ神父が1882年に信者たちと共に完成させた質教会堂。2011年に国の重要文化財に指定された。説明。白い壁が印象的な質教会堂。2つの先頭を持ち、先頭の頂上にはマリア像と十字架が配されています。2枚目。ドロ神父の生体幸福式用カッパ、母と妹の手縫いの刺繍が施されている。説明。刺繍は素朴ながらも手の込んだもので、カッパの前身頃全体に施されています。3枚目。ドロ神父が信者のために作った野道の墓には、今も当時の石段がある。説明。丘の上まで続くなだらかな石段。4枚目。地元の人たちに大切にされている ドロ神父のお墓。説明。白い墓石の台座にはドロ神父の偉業を刻んだプレートがはめ込まれています。5枚目ドロ神父像。説明。腰に抱きついてきた小さな子供と目と目を見交わすドロ神父の像です。6枚目ドロ神父記念館では、神父の愛にあふれる偉業に触れることができる。説明。数々の書籍や衣類などが飾られた館内の様子。7枚目ドロ神父の祭具。説明。美しい装飾が施された杯などの祭具。8枚目助産婦養成用人体模型。フランスから取り寄せたもの。説明。女性の腹部を精巧に模してある人体模型。子宮内の胎児の頭もよくわかる。9枚目ドロ神父が保育所のために購入したと考えられるオルガン。説明。使い込まれた鍵盤は変色し古いものだとよくわかる。10枚目室教会堂教会森高橋渡さん。説明。青のワイシャツに黒いズボン、キャップ帽をかぶった高橋さん。吹き出しがついており、ドロ神父は私たち外目の人間にとって今も大切な方です。こんなに素晴らしい方がいたことを多くの人に知っていただきたいですね、とある。写真終わり。